先が見えないこの時代、新型コロナウイルス感染症が経済に大きな打撃を与えている中で、私たちはこの先新しい道をどのようにして切り開いていけばいいのでしょうか。東海地方にはこれまで数多くの困難を乗り越え、さまざまな分野で活躍し続けているものづくり企業があります。この番組ではそんなものづくり企業やこれからの時代をリードしていくスタートアップ企業のトップをお迎えし、未来を切り開くためのヒントになるお話をお伺いします。今回は株式会社高津製作所代表取締役社長高津真一さんにお聞きします。自動車のボンネット、ルーフ、ドア、トランクなどデザインや安全性を左右するのがボディです。そんな自動車ボディの生産設備を一貫してオーダーメイドで作り上げるメーカー、それが高津製作所です。国内ではトヨタ自動車をメインにアメリカ、中国、アジア、ヨーロッパなど世界各国の自動車メーカーと直接取引、技術の結晶であるプレス金型設備に自動車のフォルムを形作る生産工程の要、溶接ライン設備、さらに繊細な技術が生み出す究極の曲げ加工、ヘミング設備の構築によって世界中で最高品質の自動車作りを支える高津製作所の強みに迫ります。東海ものづくり大学開講です。皆様いかがお過ごしでしょう。東海ラジオアナウンサー森高俊です。ものづくり企業のトップに未来を学ぶ東海ものづくり大学、今回は株式会社高津製作所代表取締役社長高津真一さんにお聞きします。高津社長、よろしくお願いいたします。
はい、こちらこそよろしくお願いいたします。
数多くの自動車部品メーカーさん、
はい、
この番組にも来ていただきましたが、
はい、
高津製作所は主に一番表側ボディというところなんですが、はい、自動車の生産設備を作られているメーカーとして、
はい、
生産設備は自動車の車種ごとにオーダーメイドで自動車メーカーとともに開発していくと、
はい、そうです。特にですね、弊社はお客様の声とか思いですよね、
はい、
この開発に対してはですね、どういう車のどういうコンセプト、どういう国でっていうところらへんをですね、その思いをですね、やっぱり形に変えていくのが我々仕事だと思ってます。
で、そんな高津製作所なんですが、プレス金型設備、溶接ライン設備にヘミング設備という、大きく3つの設備を手掛けられております。それぞれ教えてください。
弊社はですね、まず金型、ヘム、溶接ラインまで一貫生産でですね、設備を作らせていただいています。この車の衣装デザインですね、
はい、
でまず金型というのは鉄とかアルミをですね、お客様も求められる形状 にですね、成形する装置でございます、うん、続いてヘミングでいうとですね、
はい、
よくある服のですね、端をですね曲げるみたいなもんでですね、
うんうん、
そういうことをですね、ちょっと英語的に言うとヘミングというふうに言うそうなんですが、
はい、
この車のアウターとかインナーのパネルをですね、の端っこを折り曲げてですね、一体ものにして強化な母材にするというのがヘミング装置です、うん、あと最後に溶接ラインというのは車の外反ドアだとかボンネット、ルーフについてを作る装置なんですが、ドアでいうとガラスが開け閉めするような装置が中に入ってみたり、
はいはい、
横から車がぶつかってきたときに乗務員をですね、保護する装置がですね、中に入ってて、
うん、
それを溶接して一体もにして送り出すというのをですね、溶接ラインの設備というふうに言っております、う
ん、はい、いろんな説明をしていただきましたが、社長、かなり難しい世界なんですね。
いや、本当にですね、やはり今お客さんの要望でですね、車のデザインというのはやっぱりヨーロッパから来てると思うんですけど、すごくデザインが変わって躍動感のあるようなデザインになってますよね、うん、はい、だから作り手側から言うとですね、うん、そんな難しいのやめてほしいなというのは正直な気持ちなんですが、ただですね、やっぱりお客さんがいかに喜ばれるか、
うん、
トヨタ秋夫社長がね、やっぱりワクワク感のあるかっこいい車を作りたいよねっていうふうにおっしゃられるような形で、うん、我々はそこのところに少しでもお役に立てるように頑張って技術開発しながら取り組んでいるということでございます、
でさらにね、美しさ、見た目だけを追求しているのかと思いきやですね、
はい、
人にぶつかってしまった時に人をいかに守るかという側面も 昔に比べてはるかに進化してるんですってね。
そうですね、例えばボンネットで言うと、一つはやっぱり人がぶつかった時に、うん、頭がぶつかった時にエンジンに当たらないように、はい、中にクッションを設けて一部はへこむんだけどそれ以上はへこまないようにとかですね、はいはい、ボンネットが反対に言うとちょっとポンプアップして、うん、人が後ろの方に転がっていかないようにするとかですね、うん、いかに車とぶつかった時にぶつかった相手方の人を守る、まあ、もちろん車の中にはエアバッグとかありますけど、そういうふうな形でやっぱり人に対してのやっぱり安全意識っていうのは非常に出てきてるんじゃないかなというふうに思ってます、うん、
さあそんな高津製作所、アメリカ、中国、タイに拠点を構えられまして、世界33以上の国に設備を輸出されております。まあ、当然コロナの時代が始まってしまって、
はい、
設備を送り出したはいいけど壊れた、使い方どうやって、いろんな問題があって現地に行かないといけないというケースも増えましたよね。
そうですね、確かにですね、弊社もですね、去年いろいろとカナダだとか、うん、フランスとかご要望されたり、アメリカなんかもそうなんですけど、やっぱり我々はですね、まあ、トヨタさんの一時サプライヤーということで、うん、やっぱりトヨタさんとかいただいたお客さんの生産にやっぱりいかにうまく立ち上がらせるかというところをやっぱり重視してるんですね、うん、だからまあうちでない設備だとかとこもですね行ってもらわないかんということで、うん、社内の人を説得しましてね、
はい、
まあ、説得してもですね、説得される方も困るんですけどなぜかというと人の設備ですよね、自分のところの設備だけじゃない、はい、でなおかつ行く自分もかかる可能性がある、はい、で残っとる家族とか子供たちもかかる、その時行き来できないわけですよ、うん、2週間で隔離がありますから、はい、でそのとこだけどまあ行くわと言ってくれる社員がですね、うん、多くおるという社是にあるんですけど、人の輪という言葉があるんですけど、そこのところは非常に優れた思いやりのある社員が多いというふうなことで、私はすごくありがたく感じてます、
ね、さあ高津社長、これまで人生でいろんな決断があったと思います。大きな決断を聞かせてください。
本当になんか手前味噌で失礼なんですが、はいはい、私はですねこの会社に1997年に戻ってきました、はい、で戻った時にですね、お客さんからね、君のところの会社は人がね、うん、ロートルバカ、まあ、年寄りバカっていうことですね、うんうん、で設備も古いし技術は陳腐化して、もうその最新技術じゃないよねっていうご指摘もいただいた中で、うん、この再建をしないと、うん、今の社員とかね、実は自分が行く道がないんですね、うん、前の会社辞めちゃって戻ってますから、はい、だからそういう面で言うと、まあ、なんとかして立て直しをしようと。いや3年間ほとんど家に帰らないで、うん、まあ、今の会社のところに泊まってね、その時の泊まった時にかけとった毛布がですね、うん、僕の今の部屋に置いてあるんですけど、ああそういう気持ちを二度と忘れないようにというふうに思ってます、うん、でただ僕の良かったのは、逃げ出す人たちの中で、まあ、その頃はまだ役員だったんですけど、命を預けるからやってよっていう連判状って、昔の連判状みたいなのをくれて、立て直してくれって言って名前と印鑑をしてくれたやつ18名くれたんですね。それはね、本当に心に強く思い残った。
そうですか。
なおかつその前の会社のとこにおった経理屋だとか、うん、違うとこにおった製造のものが会社を辞めて僕のとこに集まってくれた、
うんうん、
だからまあそういう中で、要はそういう人たちをモチーフにして、どうやってやる気のない人に、うんうん、要はそのやる気を持たせてあげれるかなということを考えたときに、たまたま読んだ本が上杉鷹山の本なんですね、土門冬さんのね。でその時に、要は心のにですね、魂に要は灯火をつけるんだと、ということがあって、うん、一人一人の心にですね、やっぱり改革の灯火をですね、つけていくことによって、要はみんなが変わってきたというところら辺がやっぱりあったのかなというふうに思ってます。
そうですか、
はい。
まあ、その灯火が、まあ、まさに礎となりまして、今があるわけなんですが、未来への展望というところで、高津製作所の今の課題と、そして今後の展望をお聞かせください。
はい、まず一つはですね、やっぱりシンギュラリティ社会というかですね、 AI がやっぱり人間の脳を超えるという時代なんで、通常のこの買ってくる設備、最新鋭の設備っていうのは買えば済むんですよね、うん、だけど人間がですね、もっと伸びれる僕は要素がある、
はい、
AI ではこなせんとこがあるじゃないですか、
はいはい、
例えば想像力だとか、うん、提案力とか、うん、諦めない心ですよね、力を持ったものがですね、こういうものの若者の育成をですね、やっぱり重要視しなきゃいけない、うん、ただ先ほどおっしゃっていただいたように、 うちの会社って結構高技能の会社なもんでですね、はい、一人前になるための訓練の時間というのは非常に時間かかるというところがあるというのはやっぱり課題です、
はい、
やはり僕たちの会社というのは人づくりなんですね、
うん、
だから人づくりでやっぱり一人一人の夢僕がいつも考えているのはうちの会社だけではなくてうちの取引先の会社の社長も社員もちょっと理想論なんですけど、うん、やっぱり夢を実現できるような形でですねみんなと一緒になってできたらなという思いも考えてやってみたいなというふうに今思ってます、
う
ん、
そうですか、
はい
はい、さあ経営理念として高津製作所はいい品を創意と熱意と人の輪でという言葉が終わりです。社長ご自身の座右の銘を最後にお聞かせください。
やはりやっぱり何回か諦めかけた時にですねここのとこで踏ん張らないとっていうところがあるんですけど、うん、やっぱり僕の中で一番重い中はですねやっぱり人事を尽くして天命を待つということなんですね、うん、私みたいな37で戻ってきてそれであんだけ難しいことをですねできるっていうのは自分の才能の新たな才能に気づいた部分があったりしました、
うん、
だから僕はいつの段階でもどんな年になろうと要は人の可能性とかですねは無限だろうと、うん、伸びるチャンスは無限だろうというふうに思ってます。だからそういう面で今後もねそういうことをやっていきたいなと社員に向かってもやっていきたいと思うし、うん、仲間に対してもやっていきたいなというふうに思ってます。
そうですか、はい、いや本当に最新の技術をもとにねここまでの仕事をされている会社ですが結局ものづくりは人づくりってことなんですね。
はいだと思います、買ってくるものじゃなくてやっぱり僕たちはラインをで作業してるわけじゃないんですね、うん、自分の考え方とかの生き方でですね要は物を作っていく会社なんで、はい、そういう面で言うとそこのところがですねやっぱり AI が来てもやっぱり乗り越えていかなければいけないというふうに僕は思ってます、
うん、そうですか。今後も高津製作所という会社の灯火を消さないように
はい、
火を灯し続けてください。
とんでもありません、はい、ありがとうございます。
今日は大変興味深い話ありがとうございました。
ありがとうございました。